皆さんこんにちは。新刊ラジオ第95回11月2日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、ね、毎回突然なんですけども、質問です。あなたにはですね、人生の師範と呼べる人はいらっしゃいますでしょうか。もちろんですね、今実在する方でも、はたまた歴史上の人物などでも構いません。例えばですね、あの中学校時代の担任の先生ですとかね、織田信長の生き方に痺れましたとかですね、そういったことで構わないんですけども、僕なんかはですね、やっぱり、そうですね、前にも言いましたけど、自分の父親がね、やっぱり自分の人生の師範なのかなと思います。ああいう風にね、きちんとこうお金稼いできちんと子供育てたいわって思うし、ナレーションという意味ではですね、やはり養成所時代にね、お世話になりました講師が、やっぱり、人生の師範かなと思うんですけれども、皆さんは一体どんな人を師範にしているでしょうか。もしかしたらですね、中にはですね、こう私の人生の師範は講師ですっていうね、人がいるかもしれないんですけども、もしね、そういう人がいたらね、皆さん多分あの、こいつすっげえ真面目なやつだなーっていうね、印象を持つと思います。ちなみにですね、先にこの講師について、説明しておきますと、かの有名なですね、論語、この中に登場する人物です。あの師曰くのですね、師とはまさにこの講師のことなんですが、おそらく皆さんですね、高校の漢文の授業で必ずお目にかかっていると思います。そんなですね、一見とっつきにくそうな講師なんですけども、考え方によってはすごく身近な存在になるのです。今回紹介する本は、孔子の考え方が非常に身近な例で紹介されています。もしかしたらですね、この本を読んだら、私の人生の師範は孔子ですという人が増えるかもしれません。それでは早速本の紹介に参りましょう。
皆さんこんにちは。お悩み相談の時間がやってきました。今日も皆さんのお悩みにどんどん答えていきたいと思います。それでは早速今日のゲスト相談員を紹介しましょう。紀元前の中国からはるばるやってきてくださいました孔子さんです。
こんにちは。
それでは早速1通目のお便りを紹介しましょう。ペンネーム二児の母さんから。私は失敗するといつまでもくよくよしてしまうタイプなんです。先日も仕事先のスーパーで商品に傷をつけてしまい、そのことで一日中落ち込んでしまいました。どうかこの私にくよくよしないようアドバイスをお願いします。ということですが、確かにこれは良くないですね。孔子さんはどう思われますか。
政治は解かず、水事はいさめず、気応はとがめず。
つまり訳しますと、やっちゃったことは仕方がない、済んでしまったことを責めてもしょうがない、とにかく終わったことをくよくよしても始まらない、だそうです。まあ誰にでも間違いはありますから、失敗したことばかりを考えるより他のことを考えてみてはいかがでしょうか。それでは次のお便りです。ペンネームニートまっしぐらさん。僕は大学を卒業したものの就職先が見つからず、毎日家でゴロゴロしています。ぶっちゃけると、食っちゃねえ食っちゃねえで人生に張りがありません。そんな生活を送っているうちに、就職活動をしようという意欲も薄れてしまいました。僕はこれからどうすればよいのでしょうか。なるほど、だからニートまっしぐらなんですね。ですが、闇雲にちゃんと就職活動をしろと言っても悩み相談にはなりませんよね。難しい。これはぜひ孔子さんのアドバイスをお願いします。
飽食して日を終え、心を持ちうるところなし、固いかな爆液なるものあらずや、これをなすはなおやむに勝れる。
ありがたいお言葉をいただきました。といっても、この放送を聞きの皆さんには分かりづらかったと思われますので、私が分かりやすく解説いたします。腹いっぱい食って何にも考えないでただゴロゴロしている、そんなんじゃダメだ。囲碁や将棋があるじゃないか、そんな遊びでも何にもしないよりはマシだ。もちろん囲碁や将棋じゃなくても構いませんが、何もしないより遊んだ方が自分のためになりますよということです。そうしているうちに就職のきっかけもつかめるかもしれませんしね。ニートまっしぐらさん、ぜひ参考にしてみてください。そんなわけでお悩み相談、お別れの時間となってしまいました。 越さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうも。
それではまたの機会にお会いしましょう。さようなら。
はい、越さんがお帰りになられました。ね、それにしてもね、紀元前の中国から一体どうやって来たんでしょうね。ではですね、気を取り直して本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、千曲書房より出ております。山田文夫著、寝床で読む論語、これが凡人の生きる道、という本です。ね、論語とね、凡人っていう言葉があるんですけども、こちらね、とても一緒くたにはできなさそうなイメージがあるんですが、この本を読むとですね、ああ、孔子っていうのも普通の人間で凡人だったんだなーっていうふうに思います。まあもちろんですね、世の中には優れた論語の訳本が存在します。しかし、この寝床で読む論語はですね、まさに、凡人による凡人のための論語解説本なのです。ね、凡人って言い過ぎた気がしますけども。それをですね、込み出しを見ても結構一目瞭然なんです。例えば、こんな込み出しがあります。のんびりを心がけよう。今遊べるなら今遊ぼう。その時困ればいいじゃん。ながら族もまたおつである。ま、といった感じですね。孔子ってこういうこと言ってる人なの？ってね、思ってしまうようなタイトルが並んでいます。まあ、試しにですね、先ほど言いました、その時困ればいいじゃんのページを開いてみますとですね、今勉強しないと後で後悔するよとね、母親によく言われたりするけれども、孔子さんはですね、こんな風に言っています。サボれるんだったら、遠慮なくサボっちゃおう。あとは野となれ山となれだ。まあ、こういうふうにね、作者の山田さんが解釈してるんですけども、ね、孔子って言うとね、すごい聖人君子でね、なんかこう、真面目な人だったって感じがするんですけどね、この本を読んでるとなんか、あら、不真面目だったのかななんて思っちゃいます。その後の解説でですね、成功は結果であって目的ではない。まずはやってみて、その結果は二の次とすることだ。というのが、孔子の主張なんだそうです。ね、後悔するから勉強するっていうのは良くないねっていうことですね。このように、孔子のありがたい言葉を現代人であり平凡な私たちに分かりやすい形で書かれているのが、この、寝床で読む論語。ね、なんか昔ね、桃尻子役枕草子みたいな本がありましたけど、それにちょっと似たような感じになります。ね、論語を寝床で読むっていうコンセプトなんですけども、ね、あんま罰当たりだとか思わず、論語はですね、決して敷居の高いものではありません。これはですね、多分作者の山田さんの力量だと思います。この著者のですね、山田さんは、現役の大学教授で中国哲学を専攻しているとのことです。だからですね、論語にも詳しいんです。ちなみにですね、この本、千曲新書ということでですね、持ち運びに便利なサイズ、またですね、本のタイトル通り、寝床で読むのにも気軽に手に取れる本だと思います。今、人生に何らかの悩みを抱いている方、この本を読めば、孔子があなたに凡人ならではのアドバイスをくれるかもしれません。寝床で読む論語、これが凡人の生きる道、山田文夫著、千曲書房より定価735円で発売中です。はい、新刊ラジオ、今回もお別れの時間となってしまいましたね。論語、懐かしいですね。これね、今受験生の人なんかはまあね、親しいかと思うんですけれども、漢文試験に出るんですよね。返り点とか再読文字とかね。そんな受験生の方々に朗報なんですが、なんとですね、この本、巻末にですね、本文中に出てくる論語の作品がついています。子曰く、学びて時にこれを習うとかいうですね、冒頭部分はもちろん、その他試験にね、必ず出るような文章がたくさん出てきますので、辞書代わりに使ってみるということもできると思います。なんて言ったってね、解説が凡人向けの分かりやすい内容になってますからね、試験にも役立つんではないでしょうか。ではこの辺で新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。